15章の1節から16節をお聞きしましょう。ローマ人の手紙15章1節から16節。私たち力のある者たちは力のない人たちの弱さを担うべきであり、自分を喜ばせるべきではありません。
私たちは一人一人霊的な成長のため益となることを図って何人と喜ばせるべきです。
キリストもご自分を喜ばせることはなさいませんでした。むしろあなたをあざける者たちのあざけりが私に降りかかったと書いてある通りです。
かつて書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれました。それは聖書が与える忍耐と励ましによって私たちが希望を持ち続けるためです。
どうか忍耐と励ましの神があなた方にキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを抱かせてくださいますように。
そうしてあなた方が心を一つにし声を合わせて私たちの主イエス・キリストの父である神を褒めたたえますように。
ですから神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったようにあなた方も互いに受け入れ合いなさい。
私は言います、キリストは神の真理を表すために割礼のある者たちのしもべとなられました。人たちに与えられた約束を確証するためであり、
また異邦人も憐れみのゆえに神をあがめるようになるためです。すでいえ私は異邦人の間であなたを褒めたたえます。あなたの皆を褒め歌いますと書いてある通りです。
またこう言われています、異邦人よ主の民と共に喜べ。
さらにこうあります、すべての異邦人よ主を褒めよ、すべての国民が主を称えるように。
さらにまたイザヤはエサイの根が起こる異邦人を治めるために立ち上がる方が異邦人はこの方に望みを置くと言っています。
どうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますように。
私の兄弟たちよ、あなた方自身善意にあふれ、あらゆる知識に満たされ、互いに訓戒し合うことができるとこの私も確信しています。
ただあなた方にもう一度思い起こしてもらうために私はところどころかなり大胆に書きました。私は神が与えてくださった恵みのゆえに、
異邦人のためにキリストイエスに仕えるものとなったからです。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。それは異邦人が聖霊によって聖なるものとされた神に喜ばれる捧げ物となるためです。
天の父様、ローマ人の手紙の終わりに近づいてまいりました。救われた者がどのように導かれていくべきか、心は丁寧に私たちに教えてくれています。どうか裁くことを、裁き合うことをはるかに超えて、あなたにある一致と謙遜と献身を持って互いに使い合うことができますように、そのようにして共に手を携えてあなたに礼拝をお捧げできますように導いてください。御言葉の目にどうか光を与えくださり、私たちに悟りを与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。14章、前回の箇所では裁き合うことをしないで つまずきを避け、互いの霊的成長に役立つことを追い求めなさいという勧めを言いました。この方少し長かったんですけれども、互いの重荷を追い合って支え合う、さらに積極的な交わりをパウロは教えています。共に見てまいりましょう。エピソに苦問して、そして大切なことを教えています。それに合わせて見ていきたいと思います。一節から6特節は、互いに助け合って一致するようにと教えています。冒頭に、私たち力のある者たちは力のない人たちの弱さを担うべきであると勧めています。力がある人が弱い方を助けるというのは力仕事でも同じなんですけども、聖書でいう力あるというのは肉体の力というよりも人格の力を表していることが多いです。力ある人というときに必ずしもマッチョを示しているわけではないです。神の御業を正しく判断して成し遂げる信仰の力、それをいただいた人は力のない方たち、それは年齢や体力にかかわらずそれぞれ賜物がありまして、繊細な人もまた傍観な人もいらっしゃいますが、繊細さや力強さ、性格の強さですね、それが必ずしも力あるとは限らないんですけれども、しかし神様によって作り変えられ強められた人は体力また性格の強さにかかわらず人々に良い感化を与え、そして励まし、また戒め、また導く働きできます。そしてまだ力が不十分でないということは、神様があえて賜物として弱さを与えていらっしゃる方もいらっしゃいますし、またそれぞれ調子のいいとこ悪いときがあります。またイエス様を信じられたばかりの方はまだいくら成長が早かったとしても経験もまた知識も不十分ですので、助けて導いていただく必要があります。私たちに力が与えられたときというのは、富や地位を与えられた人と同じように、それを自分のためだけに用いるのではなく、助けの必要な方を助けるために神様が与えられたことを覚えて、いただいた力を人を立て上げるため、教会を立て上げるために用いるべきだと教えています。そして神様はそのように使いようと心を出す者に力をや知恵を満たしてくださいます。次で2節に行きますと、強さ弱さに関わりなく互いの霊的成長のために全ての生徒たちが 隣人の益となるように、霊的成長に役立つように貢献しなさいとおっしゃる。奉仕は必ずしも強い人、力のある人だけの働きではありません。奉仕を謙遜に受け止めることを通して奉仕者は成長できます。また奉仕をいただく方もまた成長できます。強さ弱さに関わらず主に喜ばれることを求めるときに互いの益のために貢献できるのです。時にはなかなか合わせるのが難しかったり助けるのが難しいタイプの方も神様のおかげになることがあります。どうしたら通じるのかな、どうしたら貢献できるのかな、力になれるのかなと思ってすごい悩むこと、それがまた助けになるんですね。私たちは願った通り、予想した通りにならない時に目が開かれたり、忍耐を学んだり知恵を学んだりできます。そういうこう苦労することを通しても成長できますし、またその苦労を与えることもまた相手の益になること、一人一人の心がけとして隣人を喜ばせるのはただ人間的な満足でなく、主に喜ばれてその人が喜ぶことができるように心にかけること、それがクリスチャンに与えられている使命です。そしてこれはイエス様が模範を示して従うように教えられたことでも、三章の鍵括弧のところをお願いいたします。あなたをあざける者たちのあざけりが私に降りかかった。イエス様はそのように私たちがまだ弱かった時、神に反逆していた時に仕えてください。相手のためになろうとすることが必ずしも心よく受け止めてもらえないことが多いのです。後で感謝することになってきたんですね。それでもイエス様は仕えてくださった。その後に習うように、奉仕また助けというのはイメージとしては喜んでくれ、また受け入れていただけるというふうに期待するんですし、またそれが、幸いなんですけども、必ずしもそうでないことが多いです。しかし私たちが神に敵対していた時に私たちのためにご自身を犠牲にしてくださったイエス様の後に私たちは習うのです。そして4節以降、聖書の教え、また聖書の歴史は信仰者の歩みを証ししています。私たちがあった試練は他の人が経験しなかったものではないこと、私たちは聖書を通して知ります。私だけがこんなひどい目にあったと思う時がありますけども、 ヨブを見たら、エレミアを見たら、そしてアブラハムの忍耐を見たら、モーセの受けた非難を見たら、ダビデの逃亡生活を見たら、私たちはそんな中でも主が支えてくださり、益としてくださることを見ることができます。神様は私たちに忍耐してください、私たちを励ましてくださる方です。私たちのために忍耐し励ましてくださるイエス様と同じように、忍耐と励ましを持って交わりを築くようにと今日は進めます。そして祈っています。キリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを抱かせてくださいますように、こうパウロは祈り続けてくれています。忍耐と励ましの中で心を一つにし、共に父なる神を褒めたたえることができる、私たちに素晴らしい目標が与えられています。私たちも一致を築こうとするときに涙すること、またうんざりすること多いかと思いますけど、だからこそそれを乗り越えた時の祝福が多いことを覚えて目指しましょう。教会の一致、主にある一致は素晴らしい目標ですけども、それは簡単にはできないです。しかし主は変えられない視点を与えること、を備えてくださいます。多くが多いほどそれが報いられた時の喜びは大きいですね。信仰生活が長いといろんなことで真剣にぶつかり合うことがあります。主を求めてない未信者の方ならまだ覚悟できるんですけども、同じ献身者同士が激しくぶつかることがあるんですね。真剣だからこそ妥協できないところがある。でもそれを神様が乗り越えさせてくださって、ぶつかり合った時に勝る信頼や一致を与えてくださって、より友として支え合って、振り返りながら神様に導いてくださるなと私も思うんですけども、主にある友はそうやって互いにぶつかり合って尖れていくことがあります。真剣に使えればぶつかることはありますけども、主が必ず一致を与えてくださることを信じ続けましょう。さて、7節以降、パウロは当時最も一致が難しかった2種類の民族の一致について旧約聖書の長い歴史の中で、アブラハムの子孫であるイスラエル人とそれ以外の異邦人はずっと別の道を歩み、そして長く対立し続けてきました。しかし今やキリストにあって一つになるようにという神様の奥義が明らかになった新約の時代です。 ユダヤ人とユダヤ人、イスラエルの民との対立がいろんなところで見られています。日本人教会の中にも当然ユダヤ人はいましたし、ユダヤ人教会にも日本人が入っていました。そしてローマ国際都市ではどちらもいたはずです。この教会に7節、ですから神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れ合いなさい。パウロは8節に、キリストは割礼のある者たちのしもべとなられた。まずイスラエルの民のもとにキリストが来られ、彼らに仕え、そして救いを明らかにされました。それは父祖たち、イスラエルの先祖たちに与えられた約束を成就するためでした。また一方、9節以降、異邦人も憐れみのゆえに神を崇めるようになるためですと証しします。アブラハムのメシは彼の子孫が大きな民となること、そしてその子孫によって全ての国民が神の祝福を受けるようになること、その約束がキリストによって成就いたしました。パウロは特にイザヤ書を引いて引用していますね。異邦人が導かれる。イザヤ書を開いてみましょうか。イザヤ書の42章、あ、すみません、その前に24章じゃない、イザヤ書の24章、24章の14節から24章の14から16です、はい、
彼らは声を上げて喜び歌い、西の方から主の栄光をたたえて叫ぶ。それゆえ東の国々で主をあがめよ、西の島々でイスラエルの民主の実を、地の果てから私たちは正しい方に誉れあれという褒め歌を聞く。しかし私は言った、私はダメだダメだ、ああ悲しい、裏切り者が裏切った、裏切り者が裏切り裏切った。
さらに42章の10節から12節を何でも読んでいただけますか。
新しい歌を地に歌え、その栄誉を地の果てから、海に下る者、そこを渡るすべての者、島々とそこに住む者よ、バラノとその町々、ユダヤ人が住む村々のよ、声を上げよ。寺に住む者たちは喜び歌え、山々の頂から声高らかに叫べ、地に栄光を着せよ、島々にその栄誉を告げ知らせよ。
パウロは次々にこれらを引用しております。そしてエッサイの目からというトマ書の15章12節のところは、イザヤ書の11章1節、今
イザヤ書11章1節、エッサイの女神から新芽が生え、
の根から若い芽が出て実を結ぶ。
こうやってユダヤ人も異邦人も神の恵みに預かる、そう予言されていたことを、約束されていたことをパウロは証しします。これが僕の言葉、そして7節に戻って、15章7節に戻りますが、キリストが受け入れてくださったように互いに受け入れ合いなさいと命じられた。受け入れ合うというのは自分の心の扉を開いて、そして大変傷つきやすいところも含めて相手に委ねる、深い愛と信頼を持って相手に自分を委ねる、委ね合うことを意味しています。ただこれは大変リスク危険を伴います。心の底っていうのは大変傷つきやすいんです。不遠慮に入ってくると私たちは傷つきます。そして支配されてしまったり、傷が残ったりします。決して受け入れ合うということは無防備に相手に自分を預けてしまうことではあります。イエス様はそのようにされませんでした。ちゃんとご自身を委ねるべき人を選んでご自身を委ねられました。またどこまで委ねていいかということをイエス様はきちんと測っておられました。ご自身を委ねる前にイエス様は私たちを委ねて良い人に作り変えてからご自身を委ねてください。イエス様を信じて新しく生まれることを通して、そしてクリスチャンとして寝られることを通して、ご自身の胸の内を明らかにし、ご自身の命を委ね、ご自身の働きを委ねていかれます。それが完璧になれということではありません。互いに良かれと思って傷つけ合ってしまうこともあります。しかし委ねていい相手はまず救われていること、そして主を愛していること、そして主のために自分を捧げていること、そこが確かならば傷つけ合ったとしても和解することができますし、そして一致することができます。神様に自信を委ねて、そして従おうとしてますから、それぞれのうちにイエス様が生きて正しい道に導かれるんです。 私たちの交わりはヨハネの手紙の一章になりますように、日曜日御子キリストとの交わりです。キリストに受け入れられた者同士、キリストを信じてキリストのものとされた者同士が真の意味で受け入れ合うことができるんです。これはカウンセリングや心理学的にですね、技術でどうこうするというレベルの話ではありません。相手の立場に立って傾聴するとかですね、あるいは魔法の言葉を使うとか、そういうことは一時的には役に立つ、そのために訓練されたプロの方たちもいらっしゃいますけれども、私の交わりはそういう、こう一時的な場所と時間に限られた交わりじゃないですね。機嫌のいい時も悪い時も、調子のいい時も悪い時も、互いに結び合う交わりですから、そういう心理学的、カウンセリング的な方法も参考にはなるんですけども、万能ではないです。しかし、主が真ん中におられて、主がそれぞれを導いて、また取りなしてくださるからこそ、私たちは深い信頼を持って結びつくことができるんです。私たちの真実さを保証するものは何か。生まれつきの性格や努力ではありません。ヨハネの福音書の7章の17節と18節、ここでございます。では愛花島読んでいただきますか。ヨハネ伝の7章の17節と18
節。
神の御心を行おうとしているならば、正しい判断ができます。また神の栄誉を求める人は、神がその人を真実のうちに守ってください。私たちの最も確かな方向性はですね、神の栄光のためにという方向性です。それを目指していれば、間違いなく紆余曲折させても正しい向きに、で神は真実なお方ですから、信頼して間違いなかったというふうに導かれます。もし私たちが誤った方向に真実に進んでたり努力していたら、その人は真実足りえるかというと無理なんですね。もう気持ちは純粋だったとしても、しかし方向が間違っていると失望に終わるんです。悪気はなかったですよ、真実を尽くしていても。方向が間違っていると相手を失望させられ、自分も失望することになってしまうんです。それはその人自身も相手をも騙すことになってしまうんですね。 キリストに従い、そしてキリストの後に従い、そして神の栄光を求めるときに、失望しない結びつきに入れられます、気づくことができます。このことをパウロは覚えつつ13節のようにしています。15章13節、どうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいます。私たちが本当に素晴らしいものを共に求めるときに、その交わりは幸いですね。そして最後の部分では、なぜパウロがこのように進めるのかということを明かしています。パウロはたびたび、ユダヤ人と異邦人との間の道を進めていますけれども、パウロは確信していました。十節を、私の兄弟たちよ、あなた方自身善意にあふれ、あらゆる知識に満たされ、互いに訓戒し合うことができると、この私も確信しています。真実な結びつきでは嬉しいことばかりじゃないです。訓戒し合うまで互いに人格が磨かれ、歩みが整えられるために、やっぱり訓戒し合うことが必要なんですね。夫婦の間でも真剣に時には叱ったり文句言ったりしますよね。それは他人だったらまあ言われ済むんですけども、同じ命と人生を歩んでいるからこそ、自分のため、相手のためを思って口出しするんです。遠くに離れてる人だったら、まあ、思った通りにやれば、まあ、神様に導いてくださると言って多めに見れるんですけども、常に一緒にいるとそういうわけにいかないんです。主にある受け入れ合う関わりもそれに似たところがあります。そしてこのような訓戒し合う、ぴったり血を目指すためにぶつかることを互いに謙遜に受け止め合いながら、そして一致していくことが、高度な一致を築くことができると、パウロは確信していると証しています。15節16節でかなり大胆に書きました。まだ場所でかなり大胆なところがありますね。この辺が大胆かなと思います。いろいろあると思いますけど、そうですね、7章のパウロの告白なんか相当大胆だなと思います。パウロの口からあんな告白があるんだろうか、あのパウロがそんな思いを抱えているのか、絶望しているんですね。自分のうちに線がないっていうふうに告白するもの、これはかなり大胆な告白だなと思います。パウロは初対面、まだ会っていない人たちも多くいるローマの教会にこれを書くように送りました。それはかなり大胆だなと思います。し 優しい。彼は異邦人の人として16節にありますように、このまだ若い教会の一人一人が16節の終わりところですね、異邦人が聖霊によって聖なるものとされた神に喜ばれる捧げ物となるため、自分が異邦人の人として仕えていますと証ししています。異邦人たちは生贄、全焼の生贄を対立捧げることを通して神様前に自分を捧げ尽くす、自分を無にして自分を捧げるということを繰り返し学んできました。しかし、異邦人の文化の中では、そういう献身もないわけじゃないんですけれども、自分の願いを叶えるために、あるいは神様の怒りを鎮めるためにという生贄はあったでしょうけれども、基本的には自分の災いがなくなり、自分の益が得られるための生贄という、しかし、ただ神のために全く無条件に自分自身を捧げるという礼拝、犠牲はユダヤ人でも困難だったでしょうし、異邦人はなおのことピンとこないところだ。彼は目標を明確に語っていますね。ロマ書の12章の1節2節にあるように、自分自身が神に喜ばれる捧げ物となるように、それが彼の働きの目的だと。牧師の働きは何か、それは生贄にする羊を飼う働きだと書いてありました。神様に一人一人が自ら記憶神に受け入れられる、神に喜ばれる捧げ物として自分を捧げるようになるために牧師はいます。パウロは異邦人の人として、異邦人をそのように導くことが自分の使命だと証ししています。福田姉妹は何のために教会に来るんでしょうか。何のために礼拝をされる。聖書の理はこの目標です。自分自身を神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げるために礼拝を捧げるんです。私の全てをお捧げするにふさわしい神様ですと明かす。イエス様は私たちのためにご自身を生贄とされしてくださいました。私たち罪人であった時に、一人一人の名前を覚えながら十字架で命を捨てられました。それは私たちの栄光です。天地を作られた神様がどんな犠牲を払っても私たちを 救い、連れ戻し、そして立て上げるために命を捧げる、神の命を捧げる価値があるものだと思ったからこそ、イエス様は十字架に向かわれたんです。恥ずかしみを飲んでいます。そして私たちはキリストの愛と恵みによって救われたものとして、イエス様こそ私のすべてをお捧げする、献身、また捧げ物にふさわしいお方だということを、自分自身を捧げることを通して明かします。こうして深い愛と相思相愛の結びつきを私たちは明かするんです。救いは単に罪の害悪を除くだけのものではなくて、神様の栄光を表すためのものです。私たちは何のために自分が救われたか、そのことを覚えて前進いたしましょう。そして私たちはもちろん一人自分自身で捧げますけれども、神の神殿として、キリストの体として互いに一致して一つ心で捧げるんです。それを目指しましょう。最高の教会となって神様に私たちを捧げましょう。それを目指すのがクリスチャン妙理に尽きる歩みです。そしてそれを目指すときに神様は惜しみなく祝福を与えてくださいます。キリストを明かさせてくださいます。そしてそこに新たな魂を加えてくださいます。自身を捨てて大胆に恵みの御座に近づきましょう。お願いいたします。天の父様、私たちがなぜつまずきを避けるのか、またなぜ互いに助け合うのか、そしてなぜ一致するのか、それは一人に記憶傷のないものとなった教会として神に受け入れられる清い来た備え物として、私たち自身を捧げ神の栄光を表すためです。そのためにイエス様は十字架で命を捨ててくださいました。私たちも主のために命を捧げて歩めますように、イエス様の名前にお祈りいたします。Thank you.